皆さんこんにちは。VUCA時代に挑む中小企業の時間です。この番組は予測不能な VUCA時代に挑む中小企業へ熱きエールを送るをテーマに、企業経営へのヒントになるさまざまな事例を紹介していきます。パーソナリティは中小企業を研究して44年、毎度教授でおなじみ関西大学名誉教授大西正友先生です。では大西先生、本日もよろしくお願いします。
毎度教授の大西でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ナビゲーターを務めるのは大西先生のアシスタント、ことぶきプランニングの優しいコピーライター森原英樹です。この番組はブーカ時代に挑む会の協力でお送りします。ではブーカ時代に挑む中小企業第7回放送のスタートです。ラジオをお聞きの皆さんにはとても素敵な歌声が聞こえていたと思います。この歌は秋田県大館市のご当地アイドル、待ち合わせ八甲ガールズの大好き大館です。そして今回我々はまたもやスタジオを飛び出して秋田県大館市の FM ラジオ大館のスタジオよりお送りしています。さて本日は一体どんな方がゲストでお見えなんでしょうか。
秋田県大館市に100年近い歴史を持ち、環境に優しい工法で地域の発展に貢献しているですね、総合建設業者白川建設の白川健二社長様です。
こんにちは、白川建設の白川健二と申します。本日はよろしくお願いいたします。大西先生には我が町秋田県大館市の応援団長として頑張っていただいてまして、いつも感謝しております。昨年は大西先生の監修、森原さんの執筆で創造再生の町大館という書籍まで発行していただきました。
いや、こちらこそ白川さんにはですね、創造再生の町大館、さらには文化時代に挑む中小企業でも取材をさせていただきまして、大変ですねありがたいと感謝しております。
ありがとうございました。はい、
私が白川さんと初めて会ったのはですね、ほぼ6年前、きりたんぽ祭りのです時でございました。その時にですね、市民部長をしておられた成田正則氏の紹介で会いました。まあ、非常に情熱的な方でですね、この地域を愛しですね、この皆さんと共にで先頭に立って頑張っておられたことを覚えております。白川建設という本業を通して、またそれ以外の形で地元に貢献しておられることに対して、私は大変熱くですね、語られる姿を見て大変感動いたしました。
はい、私も大館に対する深い愛情を感じることができました。はい、それで、そんなふうに話題が豊富な白川さんですが、まずは、白川建設という企業についてお話しください。
はい、我が社白川建設は大正12年に創業いたしまして、来年には100周年を迎える総合建設会社です。現在は主に観光庁や地方自治体の発注する土木建築工事の施工を手掛けております。また宅地向けの 地盤調査や改良工事なども行っておりまして、天然の採石を使用する地球に優しい工法を採用しております。
兼業事業として採石業にも取り込んでおられる秋田県北部地域の最古産業者でありまして、生コンや鉄道用の採石を製造販売されているとお聞きしています。
はい、コンクリートの廃材など産業廃棄物についても取り扱っておりまして、少しだけ環境保全にも貢献していると思っております。大館市自体が環境先進都市であり、それはこの本、創造再生の町大館にも詳しく紹介していただいております。
熱心に読んでいただいて、大変嬉しく思います。さて、白川さんは白川建設の3代目ですが、ここまでに至るいきさつを教えてください。
はい、私は大学を卒業後、県外の建設会社に就職いたしまして、東京本部に勤務しておりました。 ところがバブル崩壊の煽りで、経営が破綻しまして、入社1年目にして就職先が事実上倒産してしまったんです。
大変ですね。大変でしたね。
その後会社構成法に基づく構成計画が進む中、私は4年間勤務し続けまして、再建への見通しを確認した後、退職をいたしました。
で、それは、まあ、大変なですね、目に遭われましたね。その4年間で学んだことはかなり大きかったんじゃないでしょうか。
はい、将来私が社長になった際は会社は絶対に潰されないと誓いました、
はい、
当たり前のことですけれども、はいはい、社長には社員や家族、取引先、さらにはその仕入れ先や納品先まで含めた社会的な責任があります。以前の会社が倒産した結果、多くの人が苦しんだ様子を目の当たりにしたことは私にとって大切な教訓となっております。
そうですね、はい、
で、私が入社して5年目の時の話になりますが、当社は重要な得意先との間でトラブルに見舞われてしまいました。心身ともに疲れ果ててしまった当時の社長である父に代わり、私が陣頭指揮を取り急場をしのぎました。ただ当時の私はナンバー2の立場である常務取締役であったため、この大事な場面でなぜトップである社長が対応しないのかと、得意先から叱責を受けることもあり、だいぶ苦労いたしました。
そう、大変でしたですね。
そんなこともあったものですから、はいはい、仮に弱敗であっても肩書きがトップであれば、はい、相手方の心象を悪くすることもないであろうと考え、父と談判の結果、今から約20年前、若干32歳の時に社長に就任いたしました。まあ、今考えるとまだまだ若造の私によく従業員みんながついてきてくれたもんだなと感謝しております。
いやいや、実際にですね、私がですね、あるいは私と森原がですね、御社を訪問した時にですね、白川社長さんと社員さんが非常にですね、まあ、一体となっている感じがひしひしと感じました。何か特別な工夫をされているんでしょうか。
はい、まあ、特別と言えるかどうか分かりませんが、日頃のコミュニケーションを大切にしております。その他社員表彰制度を取り入れておりまして、新人賞、ムードメーカーでしょう、
ああすごいですね、
点検整備よくやったでしょう、
いやいやいや本当ですね、
は
い、
汚れ仕事誰よりも頑張ったでしょう、
はいはいはい、
MVP など、はい、全16部門があり、はい、社員投票で選ばれたものには商品を毎年授与します、はい、例えば誰にもチャンスがあるのが特徴で、はい、例えば、60歳以上の従業員を対象とした若いもんにはまだ負けんでしょうっていうのもあるんですよ。
いや面白いですね。そんな賞があると聞いただけでなんかこっちも元気になってきます。さて、秋田県大館市といえば忠犬ハチ公で知られる秋田犬、曲げわっぱ、きりたんぽが有名ですね。大館にはきりたんぽ鍋のお店がたくさんあって、味にも個性がいっぱいあってびっくりしました。
はい、ありがとうございます。大館には年に1回本場大館きりたんぽ祭りというビッグイベントがあり、きりたんぽ以外のお店も含めると100店舗以上のお店が出店していて、あれこれ食べ比べができますよ。新型コロナの影響で2020年以降は会場開催はされておりませんが、2018年には13万人もの来場者がありました。
すごいですね。私たちもですね、きりたんぽ鍋のほかですね、炭火で焼くきりたんぽ、比内地鶏のデザートには秋田名物のババヘラアイスという、まあ、とてもおいしいものを食べました。どれも本当においしくお腹いっぱいになりました。このイベントを主催しているのは大型食の祭典協議会の
大館ですね、
大館食の祭典協議会で初代会長の白川さんなんでしょうね。はい、
はい、現在の形のきりたんぽ祭りは、大館がきりたんぽ文化の本場であることを全国に発信するとともに、大館市の人々が我が町に愛着を持つ機会を作りたいとの思いから約10年前にリニューアルされました。
はい、すごいですね。はい、
実はきりたんぽ祭りは約50年前から開催されておりまして、以前は地元の長木川の河川敷を利用したごく小さなイベントで、はいはい、集客数も1万人前後だったんですよ。
はい、それが現在ではプロ野球やコンサートが開催される樹海ドーム、世界一大きな木製のドームで例年10万人以上もの来場者があります。何がきっかけだったんでしょうか。
はい、今は奇跡に入られているのですが、当時の商工会議所の回答であった三浦清久さんの 情熱とリーダーシップが全ての始まりでした。
すごい方ですね。
きりたんぽという単一フードをネタに樹海ドームという大きな箱でやろうとのアイデアは当時の私には少し無茶に思いました、
はい、
しかしドームで行うことで天候を気にする必要がなくなり、
はいはい、
参加店舗数と集客数が相乗効果でどんどん増えていったんです、
はいはい、
三浦さんの発案で企画から運営は50歳未満のものばかりで組織した実行委員会に任せてもらいました、
はい、
それも大きかったと思います、はい、私は2020年に身を引きましたが次世代が育っておりますので安心して見ております。
あ、すごいですね、はい、
私と大西先生も、ドームに行ってもう大いに楽しんだんですけども、次世代というお話がありました、その影響でしょうか、あの本場大館きりたんぽ祭りのスタッフ非常に若い人がたくさんいて、みんな親切で生き生きした笑顔で頑張っていました。
はい、実はイベントの運営には我々の実行委員会のほかに、1000人を超える小中高生がボランティアとして参加してくれています、はいはい、あと保護者の方々も500人ほど参加されていて、
はいはいはい、
まさにオール大館で盛り上げております、
はいはい、
子どもたちに地元のイベントで何が一番好きかと尋ねると最も多いのが本場大館きりたんぽ祭りと答えてくれます。
すごいですね、
はい、ありがとうございます、はい、これは子どもたち自身がこのイベントに自分たち自身が役に立っているという実感を持っていること、はいはい、また汗を流して頑張る大人の、背中を見て我が町を誇りに思うきっかけになっているからなのかなと、
すごいことですね、
思っております。
あの子どもたちの心を動かしたこと、次の世代の大館市のですね、土台を築くで重要な役割を果たしたんですね。一つご紹介したものですが、私はこれまでこの番組でまた書籍や論文講演会で何度も述べた持論があります。それは物からこと差と違いについての意識ですと、意識することです。本場大館きりたんぽ祭りというイベントは物ではなくことでございます。もちろんおいしいものを食べるイベントですが、地元の人たちがと一緒に楽しい時間と空間を作り合える、そのこと自体に大きな魅力があるのです。ボランティアとして参加された方はですね、記念いわゆるですね、賞状が与えられます。一人一人が地元とみんな一緒に頑張った体験はどんな品物にも大切な宝物になると思います。企業の再生も地域の復興も物ではなくことに価値を満たすことが成功の秘訣だと私は思っております。
確かにそうですね、はい、ここで、白川健二さんのご長男大志さん小学6年生、男の子から、手紙をいただいております。それが今手元にございますので、心を込めて代読させていただきます。僕の父が行っている地域貢献活動に関してのことですが、僕は直接関与しておりませんので詳しく把握しておりません。ですが僕が知っている範囲でお伝えさせていただきます。まず最近の取り組みとして紹介させていただくのは飲食お助けチケット、通称おたちけです。1000円購入で1100円分のチケットが手に入ります。コロナ禍で収入が安定しない飲食店のために大館愛好会が大館市で行った活動です。現在は販売していませんが2020年6月4日から11月30日まで使われていました。ここからは僕の感想ですが、自分が大人になってもこの活動はできないと思いました。まず将来僕の収入が安定しているかが不確定要素ですので、人のことを心配している余裕がないかもしれないです。またもし余裕があっても人のために全力を尽くすという領域に達するまで時間がかかると考えています。でも僕の父はその活動をやっているので非常に尊敬しています。末筆ながら今後の父の活動にご期待ください。白川大志。
いやー、誠に心のこもった手紙です。特にですね、 最後のお父さんを尊敬するという、まあ、大変素晴らしい言葉をいただきました。白川さん、この手紙を読まれてどういうような感想を持たれましたか？
普段反発してばっかりの息子なので、ちょっとびっくりしております。
そうですね、
はい、はい、手紙の中で、尊敬する父親という言葉が最後に出てきました。これも、私が非常に感動したところです。私自身も尊敬できる父親になるように頑張ろうと、はい、思い直しました。はい、大志君ありがとう。
さん、
あ、はい、
はい、
あ、数年前に、我が町大館は日本創生会議で消滅可能性都市に、挙げられ、まあ、ちょっと不名誉なレッテルを貼られてしまいました。
はいはいはい、私もびっくりしました。
そのですね、予測を覆すようにですね、大館が、確かな形で、次世代の子たちにつないでいけるようにするのが、まあ、微力ながらこれからも私がやっていきたいなと、思っていることです。
あ、どうもありがとうございます。うん、私も森谷さんもですね、大好きな大館市が今後ますます応援していきたいと思います。建設業と町おこしの両面から物価時代でも白川さんのさらなるご活躍を期待しております。
はい、私も期待しております。で、先ほどのお話に少し戻るんですけども、はい、確か本場大館きりたんぽ祭り、昨年、このコロナ禍で開催されなかったんですよね。
まあ、はい、会場開催という形ではなくは、
そうそう、
はい、別な形ではやっておりました。
私はそれをニュースペーパーで見て非常に感動したんですけど、地元の方向けにドライブスルーか何かされてたんですかね。
そうですね、はい、
どんな形であろう地元の町を守り続ける、この行事を続けるというのが非常に素晴らしいなと感じまして、
ありがとうございます。
はい、どういった規模で行われたんですかね、あれは。
今回は規模的にはそんな大きくはないですけれども、はい、うん、まあ、私がやってた当時から変わらず続いているコンセプトがありまして、
はい、
文化の継承をオール大館でと、
あ、まあ、
ね、このコンセプトを守るためにですね、はいはい、会場開催はかなわなかったけれども、はい、美味しいきりたんぽを、
はい、
まず今回は大館市民向けでしたけれども、はいはい、市民の方々にと一緒に食べながらですね、はいはい、うん、またこの優れた文化を継承していく、
はい、
これはきりたんぽという食文化だけではなくて、はい、大館全体の文化を次世代に、はい、次世代に継承していくと、
はい、
そういう思いで、後輩たちがやってくれたと思います。
はい、はい、やっぱり、意気込みはどんどん伝承されていくんですね。
はい、
白川社長、大西先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
まだまだお伺いしたいところですが、そろそろ時間となっております。では大西先生、
はい、
次回3月2日から放送分のゲストをご紹介ください。
次回はですね、神戸のですね、船舶関係の制御システムを扱うマルホの株式会社うさぎ田社長でございます。これは皆さんご存知のようにですね、阪神淡路大震災で会社全部潰れてしまった会社です。誰が目が見てもですね、倒産という危機に至りました。しかし倒産から見事に復活を遂げたですね、話を話されていると思います。どうして復活されたんだろうかと、それにはいろんなですね、信頼関係、私たちがですね、非常に聞きたい内容を含んだ放送ができると思います。
いや、そういった状況からどのようにして蘇ったのか、うさぎ田社長さんから直接お伺いできるというのは非常に楽しみであり勉強になります。はい、さて、オープニングでご紹介した秋田県大館市のご当地アイドル待ち合わせ八甲ガールズは、白川社長が本場大館きりたんぽ祭りの実行委員長だった時に、プロデュースされたそうですね。
はい、
はい、少しそのあたりのエピソードなどありましたらお伺いしたいと思うんですが、はい、いかがでしょうか。
先ほども申し上げましたように、きりたんぽ祭りという、お祭りが、きりたんぽの食文化だけではなくて、
はい、
大館の、文化全体をこうつないでいこうというような思いもありましたから、
はいはい、
まだ 大館で生かされてない分野が、はい、その当時で言えば、まあ、秋田美人かなと、
はいはい、
そこで、はい、ご当地アイドルを結成して、はい、大館をいっぱいこう発信してほしいなという思いで、
はいはい、
この待ち合わせ八甲ガールズという、はい、アイドルユニットを作りました。
あ、すごいですね、
それで、話によるとその中のどなたかが今なんか活躍されてるとか。
あ、そうですね、今この当時、はい、活躍してた9人は、まあ、全員卒業しておるんですけれども、はい、そのうちの一人で、金谷まりあさんという子がですね、
はい、
2020年のミスワールド日本代表に、選ばれております。
さすが秋田美人です。
ありがとうございます。
いや、これから注目していこうと思います。
はい、
はいはい、それではですね、今回ラジオをお聞きの皆さんに、曲を紹介したいと思うんですけども、はい、それではまず大好き大館、先ほど おかけしました大好き大館に続いて、きりたんぽロマンス、大好き大館 の後に、そのカップリング曲でありますきりたんぽロマンスを時間の限りお伝えしたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。